TBS Podcast。時刻は8時になりました。5月13日金曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方もこんばんは。金曜パートナー、 TBS アナウンサーの山本貴明です。メインパーソナリティの歌丸さんが東京 MX に向かったため、ここからは映像コレクター、ビデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りしていきます。レックさん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、聞こえました。
いや、大変失礼いたしました。
とんでもないです。
あのね、いつも映像をズームでつないで、
はい、
オパルというなんかアプリというかソフトで、
ええ、
音の方をつないでるんですけど、
うんうんうん、
でなんでズームの方はいつも音をミュートにして、オパルの方でマイクをオンにするんですけど、
はい、
すいません、逆にしてました。ズームの音を出してオパルの方をミュートしてました。すいません、うっかりしてました。
とんでもないです。
なんでそうだから喋ってるんだけど音が出ないっていう
状況。そうですよね、ちょっとね、久しぶりにリモートならではのっていう感じが。
失礼いたしました。
いえいえいえいえいえ、
何その MX の歌丸さんの番組の時間が変わってから、
はい、
このつなぎの時間いないんだ。7時台の終わり、あ、終わりはもう今。
あ、そうですね、8時前のところは
先に出るのね。
そうです、
56分に出るんだね。
そうなんですよ。
今そうなってるんですね。
はい、はいはいはい、ちょっと早めになりまして。そうそうそう。
まあでもね、さっきも言ってたけど、
はい、
ね、ニュース番組でぶっつけ本番ってすごいですね。下読みなしっていうね。
本当にそう思いますよ。
それで気の利いたコメントするって、そんなコメンテーターいねえだろって思いますよね。
だから、あの、歌丸さんおっしゃってたのは、まあ自分は専門家として出てるわけじゃないからっていうふうにはおっしゃってたんですけど、うん、それでも大変さはアナウンサーとしても分かりますよ、やっぱり。情報番組やってるとね。すごい、ね。
だって番組によってはこんなこと言ってくださいみたいなのがあったりする番組もあるわけじゃない
ですか。まあその提案というかね、スタッフとの打ち合わせでどうですかっていうの
も
ありますけど、
ね、そういうのも何にもないですもんね、もうね、やる時間がね。
いや、本当コミュニケーションがね、だから取れずに
スタジオで初見でニュースを知るわけですよね。
すごいよなと思って。
何にも知らないニュースの可能性もありますしね。
はい、いや、
すごいね、すごいことやってるね。
そうなんですよ。ただまあ、自分としてはね、金曜のパートナーということで、なんか複雑な気持ちですよね。大変だなと思いつつ、まあまあまあまあという感じで
行
っちゃう
ので。でも、でもさ、もう出る週はさ、前僕らが一回 MX お邪魔したことあったけど、
はい、
MX からつなげばいいのよね、歌丸さんは。
あ、それをね、あの、
控え室からね、
その時期ね、ずっと出てましたよね、話。懐かしい。僕らが ね、
そうすればね、
東京 MX でラジオやったって、はい、うん、
やったことありましたけどね、うんうん、歌丸さんも MX から中継で参加すればニュース知る時間もありそうですけどね。
あ、そっか、逆に。でもそれだったら、それだったらギリギリまで出てほしいですもん、だって僕。
まあね、
というか、すいません、そんな個人的なつぶやきはごめんなさい、ついてた。はい、そっかそっか、それで楽しそうですけどね、は
い、
うん、
まあね、いいと思いますけどね。
あ、そ
う
そ
う、で先週なんかちょっと喋ってた、高木が納豆にドレッシングかけるとうまいって言ったからやってみました。
あ、はい、あ、レクさんどうでした？
で、ね、最初ね、うんうん、クレンチみたいなやつかけたんですよ。
クレンチドレッシング、はい。
これはダメでした。あのね、とろみが強すぎて、
はい、
結構量を入れないと絡まないんですよ、なんか全体に。
ああ、確かに、その利便性の問題ではそうかも。確かに、そうそうそうそう、そう
なる。あの、うん、油っぽいやつあるじゃないですか、イタリアンみたいな、
はい、
シャバシャバのやつ、あれはいいですね。あれは合いました。うん、あれは全体にこう絡むし、
はい、
あの、
はい、
いいですね。イタリアンみたいな、だからああいう液体っぽいやつの方が、うんうんうん、とろっとしてるやつより納豆にかけるにはいいなっていう。
なるほど。
確かにかけると美味しいですね、うん、風味が変わって。
美味しいですよね。
よかったよかった。
じゃあ中華風とかも試してほしいですね。中華ドレッシング。
あ、確かに確かに、うん、いいかもね。
一気にまた感じ変わりますから。
はいはいはい、
へー、
はい。そしてね、ちょっと金曜日、金曜日って大体振り返りでさ、はい、なんか、うん、ね、振り返りきれないで終わること多いじゃないですか。
あ、そうでしたっけ、振り返りきれない、うん、
おいおいおい。
あ、金曜日を、あの、この日をね、確かに。
そうそうそう、うんうん、今日の振り返りで、ね、はい、大体最後までいかなくて、今日こうでしたで終わっちゃうんで、
はいはい、
先にやっとこうと思うんですけど、
ありがとうございます。
本日のオープニングで、
はい、
ついに山本貴明が鎌倉殿の13人を見始めたという話があり
まして
、
もうすいません、アトロクでも、ね、何度も話してるんですけどね、僕初めて話したんで、ね、はい、リスナーの皆さん、
はい、うん、あの鎌倉殿の13人は流れで言うと 2,3 週間前から、はい、宇垣美里さん、火曜日の宇垣さんがお話をして、
はい、歌
丸さんが興味を持って見始めて、で、まあ、追いついたなんて話をここ 2,3 週やってて、
はい、
まあ、今までだからね、 鎌倉殿の13人を最後に見始めた人類ことライムスター歌丸さんと言ってたんですけども
それレクさん、ね、またそれ異論唱えられますよ、
でもこの本日のオープニングで、はい、あのこの最後に見始めた人類の称号は山本孝明が引き継いだって
ことです、ね、いやでも僕正直自分でもなんですけどオープニングで話してじゃあ見てみようかなっていらっしゃる方いるんで多分今夜 あの6時過ぎからどんどんバトンがどんどん広まってると思いますよ、ね、最後
確かにだからそのバトンを受け取った方はメールを送っていただいてね
あ嬉しいな、うん、話したいな
バトン受け取りましたっていう、ね、最後に見始めた人類まあ現時点では多分山本隆明がそのバトン持ってますよ
まあ、TBS ラジオ内
国民的ドラマを最後に見始めた人類
久しぶりにそう本当にね腰を据えて大河なんですよレクさん見てます見てるんでしたっけ
見てます
あそうかそうかよかったよかった、はいね、え僕15話まで18話までまだ見て
ないじゃあまだ最新話まで来てないんだ
はい16、17、18話残ってます
あ最新話もね最新話もね
ねすごいらしいんですよ
嫌だなっていうねまあ言うと高木出してネタバレになるとかそうそうそうそう日本中の皆様見てるからね言ってもネタバレにならないと思うんです
よ、
ね、
なるほどなるほど
、そっか
そう楽しみなら U-NEXT で ね見ますよ
まあ義経がとにかく最近中止になってるんであ
常ね常待ってたんだ
よあのクソ野郎がね、あのデストラクションベイビーズの菅田将暉のキャラ、うん、絶対義経のこれ子孫だろうと思って、
ね、いやもうだって義経出てきた瞬間にもう目つきがねもう最高だし、ね、やっぱりかましてくれますよね最初のねあの旅始めてからすぐねもうこれで僕はもう垂涎者っていうかもう来た来た来た来たっていうねあの弓矢のシーンなんですけど
弓のね
そうそうそう、ね、もうあれでも心をもうほんと射抜かれちゃって僕もも
うい
やこれ
最初の時点でろくでなし感がね
そうあることするんですよ最高の
ちょっとだからその道徳観念が抜けてるんですよ、ね、
そう危うさがもうドーンと一発で分かるシーンがあって
目的を達成するためには手段は選ばないしそう何をしてもいいんだっていうね、うん、人が困ろうが苦しもうが死のうが何だっていいだろう目的さえ達成すればっていう考え方の人なんですよね、うんうんうん、
そ
う
しかも無邪気にねそれをねなんか純粋にそこを目指しちゃってる感じが狂気でそ うん
まあちょっと両親が欠落してる人間みたいな感じですよね、はいはいはい、
そうなんですよね、はい、いや楽しみだろそうねやっぱ来るんだついにね、
まあ、ね
確かに16来るな、
ね、今週ずっとそれでやったんですよずっとやってきたやつが十何話まで、
はいはいはい、
今週
いや
あれそれだけの人間じゃないのかみたいな感じもちょっと見えたりして
えレクさん今週の放送ってこと
今週だからこの前の日曜や
った、ね、あこの前日曜あなるほどなるほど
それだけでもないのかっていう感じが
なるほど、ね、
見えてくるってことはもうこれから義経がどんどんかわいそうなことになってくこれね前振りだなっていう感じで
楽しみだぜ、ね、
っていう感じですけど、
ね、
いや、うん、もう驚くべきことに壇ノ浦の合戦もすごい地味でしたけどね
あそうですか僕そこまで行ってないんですよね楽しみだな
そうそうだからなんかやっぱり、まあ、大河ドラマって全体的にそうですけど合戦シーンにかけるお金がないっていうのもあると思うんですけど、うんうん、まあ合戦シーンはなんか端折りがち問題っていうのはあるけど、うんうんうんまあ、今年のはかなり戦のシーンは思い切って端折ってますね。
ねそこもまた見やすくなってるの逆になぁ。見事。
え、もうここまで進んでんのみたいな。
その
後こうしてこうしてナレーションで済ましたりとか。
そうですね。
うん、まあ一応壇ノ浦やりましたけど、那須野与一とかいないことになってましたからね。
ああ、そっかそっか、うん。なるほどね。
そう。
楽しみだなぁ。
まあ、どっちかっていうと、その、なんですかね、血で血を洗う権力闘争とか、はいうんうんうん、疑心暗鬼で悲惨なことになる人間ドラマの方が中心の。
そうなんですよだから大好物、
うん、大河ドラマで行こうってことなんですかね今年はね
いやレクさん誰推しですか？ なんかキャストで推すなんかいます？好きなキャラクターとか
好きなキャストあ僕山本浩二さんのやつ好きですね
あ私も好き三浦、
うんまあ、山本浩二さんが役者としてすごい好きっていうのもあるんですけどなんかあの感じいいですよねなんかこうリアリストなんだけれども小四郎には優しいじゃないですか。
そういい距離感でねまたいいんですよね。
そういろいろ無理も聞いてくれるしね、うんうん、いいキャラですよね。
草餅食べてねちょっとねえらい目に遭うっていうのも面白かったな。あのカチカチの草餅をこれもいいとシーンなんですけど、ね、いい演技されるんですよね ガリガリっていい音になってた。
本当大泉洋はムカつきますよね、
うん、本当にもう素晴らしい褒め言葉、
だいぶ嫌いになりましたけど、
ね、いや本当見事ですね
こんな嫌なやつだったのかと思って、ね、だいぶ大泉洋嫌いになりました。いや
本当度肝抜かれますからね、本当に、ね、
もっといい人だと思ってたの
よ大泉洋頼朝ね
すげえ嫌なやつじゃねえかこいつと思って
役者冥利につきますねそれ ね、 ね
須田将暉も大嫌いになりました、
ね、いや最高だからそういう
嫌なやつだな、
そうみんながそう思うキャラが僕大好きなのよ本当にね愛してやまないのよもっともっとってね、すいません、はい鎌倉殿の13人の話、ね、ユーネクストでぜひ。
もうでも本当本当この番組でねこういうのやるのって楽しいですね、
楽しい、
やっぱみんなが知らない情報とか、うんうん、最先端情報とかばっかり出るとなんかまあそれも必要な情報なんですけど、
バランスとしてはね、
なんかそればっかり知ってますよとか知ってますかとか言ってると、ね、嫌な感じするじゃないですか、はいはい、ちょっとスノップな感じっていうか、まあはい、
最新の情報だけだ
となんかね物知りぶってる感じとかになって嫌じゃないですかこのやっぱり
エクサン無事でだ、
ね、番組パーソナリティやパートナーが、はいで国民的ドラマを最後に見始めたっていうのも最高にいいと思いますよこれこれが愛される番組だと思います、ね、鎌倉殿の話はどんどんしていくといいと思います、
嬉しいです、すいません、はい、なんかね後乗りなんですけど、はい、興奮しました、はい。さあそんなレックさんとフューチャー&パストやってまいります、番組では皆さんから1週間のアトロク振り返るメッセージをお待ちしてます。あの曜日の特集良かったよ、ライブ最高だった、話は何度も聞き返しましたなど皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは utamaru@tbs.co.jp utamaru@tbs.co.jp です。ではこの後レクさんと一緒に1週間のアトロクプレイバックします。さてアトロクフューチャー&パストはこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方提唱しています。改めて本日のお相手コンバットレックさんです、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
では早速今週のアフターシックスジャンクション振り返っていきます。まずは5月9日月曜日、
月曜パートナーの熊崎和人です。5月9日月曜日振り返っていきましょう。6時半からのカルチャートークはプロ主評価プロインタビュアーの吉田豪さん登場、オールナイターズ、おにゃんこクラブ、チェキッコなどなどフジテレビ初のアイドルに秋元康さんがどう関わっていたのか、ただしここが大事です、正しい遍歴を解説していただきました。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは先月セカンドソロアルバム時の抜け殻をリリースした岡本図のギタリストでありシンガーソングライターの岡本浩輝さんの弾き語りライブでした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはノーナリーブス西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝 U2 編。1980年のデビュー以降42年間の長きにわたり世界中から愛され続けるロック史上最大のバンド U2 のキャリアについて名曲の数々を聞きながら西寺豪太さんに振り返っていただきました。 U2 の存在はもちろん知っていたんですけれども、メンバーの成り立ち、そして誰も抜けることがなくここまでたどり着いているっていうところとかを知るともっともっと U2 の素晴らしさっていうのを感じるので、この後でまた曲を聴くと雰囲気も変わるなというところを個人的に感じました。今週のおすすめグラビアは村島美優さんです。もともとアルファベットをお持ち、美優として活動していましたが、今は村島美優さんとして活動している現在23歳なんですけれども、本当に素晴らしいスタイリッシュで非常に可愛らしい方ですので注目してください。村島美優さんです。
はい、ということでレックさん月曜いかがでしたか。
はい、まずは18時半からですね、吉田豪さんの秋元康を正しく批判するための基礎知識という、
ね、面白かったです
タイトルで、はい、タイトルだけ聞くと秋元康を糾弾しようとしてるのかなとは思いますけど、そういうことではないんですよね。
はい、
まあ最近なんか秋元康さんを批判する記事なんかが目につくけれども、
らしいですね、
なんかウィキとかを見て書いてるだけのなんかこたつ記事が多くて、
ね、
まあ、全く信頼できないっていうようなお話ですね。でそもそもウィキが間違えて書いてるんですって、
うんうん、
なんかこの特集によると ね、だからみんなぼんやりしたイメージで秋元康を批判しすぎだっていう問題についてのお話で、はい、まあ、正しくはこういうキャリアですよっていうような、うんうんうん、お話でした。
秋元さんのね、はい、
で、うん、はい、でこの特集でだから吉田豪さんは、うん、秋元康を糾弾しましょうって言ってるんでも擁護しようって言ってるんでもなくて、はい、ウェブでちょっと調べた適当な情報をもとに記事を書いてるライターとか、
はい、
それを掲載する編集部をまず批判してるわけですよね。まあ吉田豪さんはやっぱり同業者にはすごく厳しいんですよね。なのでまあそういう仕事の仕方とか、まあそれをみんなが信じちゃって、うん、どんどんどんどん事実誤認をもとに秋元氏が叩かれてるみたいなのはおかしいんじゃないのっていう、はい、うん、正しく、事実を 認識した上で批判しましょうっていうことですよね。
正確な情報を受け取らせていただきましたね、
この回で。そうですね、はい、まあだからそういう記事がインターネットって多いんですよね、ネットの媒体の記事って ね、うん、ねやっぱりちゃんとした紙媒体の編集部みたいにチェックとかもあんまないですからね、編集者のね、
フィルターがね、
そうラフなんでもう書いたら書いたまま出ちゃったりもするので、まあそういうものに対して、うん、まあちょっと吉田剛さんはちょっと危機感を覚えてるんじゃないですかね、同業者として。
うん、なるほど。
まあただヤング吉田剛は同業者以外にも厳しかったんですけど ね、
若い頃、はい、
若い頃はもう友人の本棚を見て断罪してくるような男だったんで、ね、あの昔はそうでしたけど、今はあの、ね、同業者以外には優しくなったと思います、ね、
面白そうだな、
はいはい、でまあ、一番多い勘違いは、うん、おにゃんこクラブの仕掛け人って秋元康さんが呼ばれたりとか、
あの確かに
プロデューサーって呼ばれたり、
うんうん、触れ込みで耳に入ってきたこと僕はありますよ。あ、仕掛け人なんだ、ね、仕掛け人っていうワード覚えてました、僕も、はい、
うん、でも全然仕掛けてないよって話とか、そうそうそう、プロデューサーでもないよって話とかね、うん、まあそういうことをまあ一つずつ紐解いて、その後のフジテレビ系アイドルもいっぱいあったんだけど、うん、秋元康がどういう距離感だったかっていう話とかを、ね、まあ一個ずつ紐解いていくという話で、まあただね、おにゃんこクラブに関しては秋元さんもなんか機嫌いい時に自分がプロデュースしたとか吹かしちゃうこともあるんで、それが原因で事実誤認が広まってる節もなくはないっていう話なんですけど、基本的には単に下働きというか出入り業者、若者、すごい若かったんだよ秋元さん、
はい、
偉い人たちにお前ちょっと詩書いてこいとか言って、うんうん、ボロカス言われて直してこい直してこいみたいな扱いだったっていう話ですよね、うん、
興味深いですね、はい、うん、
まあ、あと秋元さんがよくねおっしゃってるのが、チェキッコのプロデューサーってよく叩かれるけど、チェキッコ一切関わってませんからね、
本当に
これは秋元さん事あるごとに訴えてますけどね、なかなかこの、ね、誤解がなくならないっていう、
僕じゃないのになって、はい、
はい、まあ、あと少女隊もね、後期に軽く関わっただけなのに、うん、少女隊のプロデューサーだったみたいな言われ方もしたりとかね、
いやすごいな
するっていう、まあだからそういうのが一個ずつ、いやこれはこんぐらいの関わり方だからっていうのをどんどんね、
整理を、ね、
解いていく、うん、だから秋元さんって20代の頃は、その80年代はまあその話題作の作詞とかもやってましたけれども、業界的にのし上がってたのはその後トンネルズの番組とかやるようになってからな印象がやっぱありますけどね。
あ、作家としてのっていうことですか、お仕
事とかをやって、まあでもそれもやっぱり同じく藤野プロデューサーの方の下でやってる形なので、まあ秋元さん自身ではないですよね、それもね。
うん、なるほどね、うん、
はい、まあ、で秋元さんがだから責任があるもので、僕が個人的に糾弾したいなって思うのは、
はい、ファンとして、
うん、あのジャパン女子プロレスのプロレスラーのリングネームをいい加減にね30分ぐらいでつけたってこととか、まああとね、機動戦士ガンダムダブルゼータの主題歌アニメじゃないっていうひどいタイトルの曲で、本当ひどい曲なんですけど、まあひどい曲、ひどい歌詞書くなと思ったら、もうアニメ台無しだよっていう、これからアニメ見ようと思ってるのに、なんだよこの曲みたいな、もうなえるような曲主題歌書いてきたりとか、まあその辺はねめちゃめちゃ糾弾したいなって気持ち。
30分で名前決めちゃった件は30分でピンときちゃったってことじゃないんですか。
じゃないと思いますよ。なんか、まあ、30分はなんか僕のうろ覚えなんで1時間だったかもしれないし、10分だったかもしれないですけど、まあとにかくパッパッパッつってなんかリングネーム決めてくださいって言われて、パッパッパッパッってこう写真見て決めてったみたいな話とか聞いたことありますけどね。もうちょっとちゃんと考えようよっていう。
なるほど、思いついたって感じじゃないのかな。
お話とか聞いたことありますけどね。
なるほど、いろんなエピソードありますね、秋元さんね。
ありますけどね。まあだから、
そっか、
AKB の話とかもしてましたけどね。だからテレビ局主導のアイドルは番組が終わると終わっちゃうから、まあ劇場型として AKB を始めたなんていう話がありましたね。
はい、ありましたね。面白かった。
はいはい。まあちなみになんですけれども、秋元さんが AKB で劇場型アイドルっていうのをやって、すごくこう斬新だなんて言われ方もしてましたけれども、はい、80年代の初頭に、うん、千葉真一さん、
はい、
亡くなられた、千葉ちゃんこと千葉真一さん、
はい、
千葉真一さんがねジャックで劇場を作って、そこを拠点にして若手を育成するって構想を練ってたんですよ、うん、
はあ、練っていたんだ、構想段階
練ってて、インタビューとかでもそれをおっしゃってて、でまずは劇場で毎日歌と踊りをやらせ、だから AKB みたいに公演をやらせて鍛えて、そこから映画やドラマに送り込んでいくって構想とかをねインタビューで語ったりして
た。それはミュージカル俳優っていう構想だったんですかね、アイドル、どういうことなんですかね。
アイドル的なだから感じですよ。その頃ジャックってアイドル集団だったんで。
なるほどなるほど。
結構アイドル的に千葉さんも売り出していたので、最初はアイドルとして劇場でやって、 でミュージカルとかをアイドルがミュージカルとか歌や踊りをやって、そこから力をつけたら映画やドラマに入れ送り込んで本格俳優にしていくみたいな構想を練られてたんですよ。だから秋元さんが AKB が2000年代の半ばぐらいですよね、うんうんうん、秋元さんより千葉ちゃんの方が25年ぐらい早く AKB 的な構想は持ってたんですよね。
早っ。
はい、なんですけど、まあ、放漫経営によりジャックは借金がかさんでしまったんで、ああできなくなり、まあ、頓挫してしまったんですけどね、うん、これ実現してたらね、うん、歴史が変わってたかもしれないです
よ
ね。
うわすごいですね。そっか、うん、
まあみたいな、まあ、豆知識でございます。
ありがとうございます。さあそして
はい、そしてこの日は20時代ですね。
はい、
ビヨンドザカルチャー西寺豪太の洋楽スーパースター列伝 U2 編でございます。
はい、ドンガラドン、
メールありますか。
はい、ドンガラドンさんから来てます。ありがとうございます。アイルランドが生んだ偉大なるロックバンド U2、その結成から現在に至るまでのヒストリーを、ボノの耳にヘッドホンを押し込んだ若者かっこ笑いことノーナリーブス西寺豪太さんによる愛情たっぷりの解説で学べました。ドラム担当のラリー少年が高校の掲示板に貼ったバンドやろうぜのチラシにより後に U2 となるメンバーが集結。以降一人の離脱者もなく、ブライアン・イーノの手助けを得ながらやがて世界の頂点に立つロックバンドになるストーリーのなんとドラマチックなことよ。しかも社会的なメッセージ性を打ち出す姿勢は今も変わらず、先日のウクライナ・キーウでのゲリラライブはまさに真摯な彼らの姿を表したエピソードではないでしょうか。そんな U2 と新宿駅で接近遭遇し、後に U2 の電気本に登場することとなる豪太さんの奇跡的なエピソード、話が盛られてしまったことも含めてかっこ笑い、何度聞いても最高ですということです。
はいね、僕はね U2 は、まあ、ほぼ通ってないのですごい新鮮でした。
私もです。
そうなんですよ。なんかだからそのヒットチャート見てると入ってくるんで、うん、有名な曲は聞いたことあるっていう感じなんですけども、はい、なんか僕なんかは中学高校ぐらいなんで、うん、まあヒットチャートものは聞きつつ、はい、なんかもうロックの中でもこう細分化されてジャンルで聞くようになっていっちゃうじゃないですか。
はははは。
まあ例えばハードコアパンクとか、
うんうんうん、
ね、なんかそうやってジャンルを聞くようになっちゃうんで、そうなっていくとただのロックじゃないですか U2 って。なんとかロックとかじゃなくて、
スタンダードなロック、
ただのロックっていう
ただのロック、
うん、いうのってなかなかね積極的に聞く機会がなくてあんまり知らなかったんですごい勉強になりましたね。まずね、あのメールにもありましたけどね、高校の掲示板に貼ったバンドやろうぜでね、始めたメンバーが一人もかけることなくここまでってなかなかないですよね。だいたい仲良しが始めてね、うん、疎遠とか倹約になっていくのがバンドじゃないですか、
ね、いろいろあるバンドもねたくさん、うん、
ねえ、
うん、
それがずっと続いてるっていう、しかもね最初に付き合って彼女と結婚して以来奥さん一筋とかね、
うん、いや素敵なエピソードたくさんあった
ね、ファーストラブがラストラブなんてね、
ねえありましたね、
おっしゃってまし
た
けど、うん、ねえで、うん、まああのここんとこよく名前が出るブライアン・イーノさんね、はい、西寺さん曰く世界最高の音楽家庭教師ことブライアン・イーノさんに、はい、1984年ぐらいのアルバムから、ね、何作かプロデュースを頼んで、まあ、その辺ですごく音楽的に成長したなんてね、
はい、
お話もありました、
うん、
はい、まあ確かにこの頃の U2 のサウンドって結構特徴的で、
うんうんうん、
世界中のいろんなところに影響を与えたんだと思いますね、
うん、
あの80年代の後半に泉谷茂さんいらっしゃるじゃないですか、はい、泉谷しげるさんってもともとフォーク歌手でデビューして、
そうですね、
はい、で春夏秋冬なんて名曲ありましたけど、はい、うん、その後パンクロックの影響をすごく受けて、
うんうんうん、
70年代の後半はパンクロック的なことをちょっとやったりして、でその後骨太のロックみたいなのやってたんですけど、うん、この時期は80年代の後半は U2 の影響をもろに受けて、あの春夏秋冬のセルフカバーをやったんですけど、
うんうん、
それがもうもろに U2 的なアレンジで、
あら、そうですか、
音楽ファンの間では春夏秋冬 U2 バージョンって呼ばれてましたね、それがね、見ただから泉谷さんまで影響を受けるぐらい影響あったんじゃないですか ね、
そこまで届いてるんだ、
その頃のブライアン・イーノのプロデュースしたサウンドっていうのね、
はー、なるほど ね、
はい、ね、だからその後のね、あの90年代2000年代とかもね、うんうん、全然知らなかったんでなかなか勉強になりました。
またダンサブルな変化もね印象的だったな。
あ、ありました ね、
実かっこよかったな、はい、ミステリアスウェイズとかかっこいいな。はい、
2010年代の iPhone に勝手に入れる事件は僕も腹立ちましたけどね、おっしゃってました、ね、
僕も本当にフラッシュバックして記憶が豪太さん、そこ手を届く 届いてくれるんだと思って、そう。
てい
う
かあれ未だに消せないですからね。勝手に購入したことです、ね。
まだありましたっけ？消せないのはめちゃくちゃ覚えて、あれ怖かったんですよ。消せない消せない。故障したのかなと思って、Apple Music 僕 iPhone で。うん。
あ、三浦先生がここまでって言ってますか。最後に一つだけ、はい、ま一つだけ豆情報。はい、その世界最高の音楽家庭教師ブライアン・イーノさん。うん、6月に京都でブライアン・イーノ展やるらしいですよ。
あ、6月京都
で、うん、今までやったことがなかった展示とかもあるらしい。
なるほど、
ちょっと気になりますね、ブライアン・イーノ展、ね、
情報ありがとうございます。
つかこんだけデビッドボーイ U2 って来てたら、うん、もうこの6月タイミング合わせて西寺豪太さん、うん、ブライアン・イーノ特集やってもいいんじゃないかって気がしますけどね。
ねえ、
ね、この展覧会もありますしね、
聞いてみたいな。
はい、
はい、ありがとうございます、たくさん音楽流れますね。ラジコタイムフリーで特集聞いてみてください。続いては10日火曜日です。
火曜パートナーの宇垣美里です。5月10日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは海外文学ファンと翻訳家たちの祭典、第8回日本翻訳大賞。今年の最終選考に残った5作品について選考委員を務める翻訳家の柴田元幸さんにお話伺いました。どうしよう、全部面白そう。来週どれが大賞を取るのか。火曜日の特集コーナーで日本翻訳大賞の結果発表も行います。とりあえず一文字の辞典気になったので読んでみようと思います。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは TRF のリーダーで盛り上げ番長の DJ KOO さんが登場。新宿 B&B ディスコファンク再現ミックスをお送りしました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは今年のグラミー賞をクラシック音楽目線で振り返ると何が見えてくる特集。音楽ライターの小室孝之さんに解説いただきました。今年がこんな節目の年だったなんて、どの曲も聴くだに魅力的で、こりゃ来年もクラシック部門チェック必須です。ピューリッツァー賞も注目、音楽部門あったなんて。
はい、そんな火曜日です。レックさんいかがでしょう。
はい、まず火曜日ね、先ほども金曜このコーナーのオープニングで金曜の話で触れましたけど、オープニングね、
はい、
鎌倉殿の13人の話を毎週宇垣さんと歌丸さんがしているので、ぜひぜひ聞いてくださいという感じでございますね。はい、はい、でその後にピースメーカーの話なんかもしてて、ね、ピースメーカーの話も最近よくしてて、僕も気になって見てなかったんですけど、見てみっかと思って見たら、まあ面白いですね。
面白いです、ユーネクストでね、僕も見てます。
面白いですね、うん、ピースメーカーこれ。ユーネクストだけですかね。
ユーネクストだと思います。はい、そうです、そうです。
はい。正直僕、スーサイドスクワットの映画の方ピンとこなかったんですよ、2作目。
スーサイドスクワット。
まあ、1作目もなんですけど、はい、うん、スーサイドスクワット自体はあんまりピンとこなかったんだけど、こっちの方がいいですね。全然面白いです
ね。ねえ、もう愛するんだよな、はい、もう可愛いんだよ、むしろピースメーカーが。もうアイドル的っていうか、はい。
まあね、まあいろいろね、陰謀論信じちゃってたりとかね、Facebook に嘘が書いてあるわけないとか言ってね、信じてたりとかね。
そうもうね、愛おしいんですよ。
まあ、そういうのが全て愛嬌になってるっていうかね。
そうです、
はい、まあ、あとお決まりの小倉会でもそうですけど、中年のおじさんで時代とずれてる人は大体、うん、80年代のヘビーメタルが好きっていうことね。大体LA メタルが好きなんですよね。LA メタルが好きイコールこの人は何かこう人権問題とかの感覚が古いおじさんなんだっていう描写ですよ ね、
ね、
最近のあっちのドラマ
ですね、
とかも含めてね。でもそういう人たちとも分かり合えるんじゃないかっていうね、
はい、
気はしますよね、うん。まあ明らかに間違ってるけれども、うんうん、本当に根っから悪人なのかっていうと違うかもしれないってね、う
ん、不器用
さもありつつ思えるような描き方をしてますからね。
はい、
まあただね、そのピースメーカーのお父さんはどうなんだっていうね、うん、あの人分かり合えない気がするなって感じはちょっとしますけどね。
なかなか
ホワイトドラゴンでしたっけね。
いやー、どうなっていくの、
まあみたいな、はい、まあみたいなお話がオープニングでありまして、
はい、
19時代 DJ KOO さんの80年代前半ディスコミックス、これはまあ企画がいいですね。
うん、
うん、やっぱりこのミックス CD みたいなのが出るようになってきたのも90年代入ってそのクラブカルチャーが盛り上がってからな気がするんですよ。まあ80年代もありましたけれども、海外とかではねミックスとはありましたけど、国内のディスコでどんな音楽がどのようにかかっていたのかって僕らは伝聞で伝え聞くことしかできないので、それを実際にやられていた方が再現してくれるっていうのは、これは企画がめちゃくちゃいいですね。これだからKOOさんだけじゃなくて、いろんな昔のいろんな箱で回してた人たち、いろんな年代の人たちに再現してもらうっていう企画ができるんじゃないかと思って、まあそれこそ90年代もできれば70年代だってできるわけですから、でね、おっしゃってたのが、まあ当時のね、DJ ってやっぱりKOOさんもやられてますように、うん、音楽かけて MC 必ず入れるんですよね。
はい、
必ず解説を入れたりとか、なんかね、軽快なトークとかがあるんですけれども、うん、まあそのスタイルでやられてましたけど、うんうんうん、新宿と六本木がすごくバチバチ だったなんて話全然知らなかったんで、
はいはい、
それを ね解説していただきながら聞くのも面白かったですね。六本木はつなぎで新宿はしゃべりみたいなこと言ってましたけど僕は六本木に負けたくないからつなぎも頑張ってましたみたいな話とか聞いてそうだから、じゃあ当時の新宿のつなぎ頑張ってなかった人たちはどういうのかとかも聞いてみたいですね。
確かに確かに確かにいいですね、うん、ライブ&ダイレクトタイムスリップシリーズでね、いいですね。なんかね、そうそう、時を戻
ってきたのかね。でお話の中でなんとかって箱は昔はギリシャ館って名前だったんだよなんておっしゃってましたけど、うんうんうん、あ、ギリシャ館って僕も聞いたことあると思って、
あ
70年代のディスコのレコードとかの国内版を買うと、あのライナーノートってあるじゃないですか、解説文みたいなの書いてある紙が入ってるんですけど、はいはい、あれ書いてる人は当時のディスコのレコードは大体その、うん、箱 DJ の人が書いてるんですよ、どっかの箱の
箱 DJ
だ、ライナーノーツ書いてる人が自分の名前の後にカッコギリシャ館とか書いてあるんですよ、その箱の名前が、
あ
その専属箱の専属の DJ の人たちが音楽を紹介する仕事もしていて、あの書いてたりしたんで、
そうか、自分のホームはどこか
という、こういう70年代、うん、そう70年代とかはどんな感じだったのかなとかね、もう多分今ね結構高齢で70歳ぐらいかもしれないんですけど、そういう方とかにもね、ミックスしていただきたいなと思って聞いておりました。
いいですね、はい、はい、ありがとうございます。
はい、そしてコウさんのとこ終わってから、まあ今週は毎日毎日19時半ぐらいからですね、うん、西原紹介釈迦フルコーラスでかけておりますので、
はい、ライムスター新曲、
これもぜひ皆さん聞いていただければと思います、うん、これは本当ね、社員の人はめちゃくちゃ嬉しいなと思うし、
本当そうなんですよ、
もう社員じゃない我々が聞いてこんだけ最高なんだから、これ社員は嬉しいですよね、
もう上がる上がる、はい、
うん、でまあ社員じゃないね、僕が聞いてもすごいグッときちゃうんですけど、はい、なんかもう胸になんかこう込み上げてくるものがあって、この曲聞くと、そうね、何かっていうとこの歌は一言で言うと労働参加なんですよ、うん、
あ
西原商会だけではなくて働く全ての人を応援する歌になってるから、うんうん、
はい、
なんかこんだけグッとくるもんがあるんだろうなと思うんですよね。
なるほどね、通ずるんだみんなに、ね、
そうだからコーヒーのコマーシャルとかもあるじゃないですか、うん、働く全ての人を応援するような、はいはい、あの気持ちで作られてる歌ですよね。ね、また後半っていうか中盤の DJ ジンさんのパート以降の盛り上がりがクソ熱いですよね。
いや
あそこ以降ね、まあ、ジンさんが言ってること自体はなんか分かるような分からないようなってことなんだけどなぜかすごい高揚感があるっていうか、いや
本当にジンさんだからこそですよ、そうそう、あれ本当に最高の語りっていうかね、
でそっから始まる掛け合いとかね、ケンさんのパートとかがどんどん畳みかけてきてね、
うんうん、かっこいいし、
あの後の後半の展開すごいですよね、もうこれ最高で、僕今日予約しました、滑り込みで。
あ、そうですか。
ビクターのサイトで今日中に予約すると送料が無料、うん、600いくらでしたっけ、
そうですよ、
無料だっていうんで今日予約いたしました。だって1400円ぐらいだからそんな高くないですからね、もうこれ絶対買った方がいいですよ ね、
ああなるほどね、は
い、
現物でね、
しました、
なるほど、配信も始まりますからね、はい、
はいはい、そして20時台、グラミー賞クラシック音楽の視点から考察して見えてくるものはバイク小室孝之さんでございます。
はい、リクさんいかがでしたかこの特集は。
はい、これはね、まず歌丸さんたちもおっしゃってましたけど、うん、そもそもグラミー賞ってポップミュージックの賞だと僕も思ってました。
あ、はい、
クラシック何の関係があるんだろうと思ってて、
いや正直に
申し訳ないんですけど、
いやいや、おっしゃると僕もそうです。
そう、なんかだからポップミュージックをクラシック的な視点で解説するのかなと思ったら全然違って、
うんうんうん、
グラミー賞というのはそもそもアメリカ音楽の賞だしクラシックがメインだったっていう話を聞いて、まずそこからかって話なんですけど、うんうん、そこから勉強になりました。
はい、はい、
で今でもクラシック部門が一番賞の数が多いっていうね、お話なんかもあり、はい、うんうんうん、あとピューリッツァー賞にも音楽部門があるなんてのも知らなくて、
ね
ね、ピューリッツァー賞なんて報道の賞だと思ってたら ね、
はい、
ね、音楽部門があるんだってびっくりしましたね、これも ね、でまあいろいろね、あの曲の解説とかもあったんですけど、やっぱり一番気になるところは前回ね、あの高橋義明さんもおっしゃっていた秘密委員会の解説ね、
はい、
秘密委員会とは何かっていうね、うん、なんかもう怪しいね、レシストの集まりなのかと思ったら、もともとはちゃんと意味があって誕生したんだけれども、なんかいろいろあっておかしな集団になっていっちゃったかなんて解説もありますので、
はい、
その辺も含めぜひお聞きください。
はい。ラジコタイムフリーで音楽と一緒に楽しみください。続いて11日水曜日です。
水曜パートナーの日々真央子です。5月11日水曜日の放送を振り返ります。まず7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトにはフットボールアワー後藤輝元さんによるカバーアルバムマカロワリリース記念、 DJ ミッシェルソーリーさんによる後藤輝元マカロワ&スレンダリーミックスをお送りしました。
もう今回もですね、さすが藤井プロデューサー、アルバム最高でした。2人のこうシャウトとの歌声とのギャップというのもね、本当最高だったんですけれども、来週は実際に藤井隆さん、後藤輝元さん、スタジオにお越しいただきます。そして今回は勝手にアトロク的タイフェスティバル開催ということで、まず6時台のカルチャートーク、タイの国民的スター、シンガーソングライターのスタンプさん、スタジオに登場です。最新曲、そして最新のタイポップス事情についてお話を伺いました。久しぶりに直接お会いできました。スタンプさんとの日本のアーティストの皆さんとのコラボも続々登場していて大注目です。そして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、初夏に聞きたいサバアイな最新タイポップス特集。サバアイ、つまり気持ちいい曲たちをですね、タイポップス探検家の三六円太郎さんにご紹介いただきました。今回もサバアイ、気持ちいい曲の宝庫で、とにかくですね、もうびっくりするぐらい衝撃的なほどにいい曲ばっかり、フィーバーのメンバー活躍には引き続き目が離せません。以上、水曜日でした。
はい、水曜日いかがでしたか、レックさん。
はい、まずオープニングですね、はい、日々ちゃんがなんと森崎ウィンさんのライブに行ってきたよという報告で、ね、宮野源人さんと生バンドでやってるってめちゃめちゃ豪華なことやってるんですね。
すごい
な、ね、で、ドンブラの主題歌がね、最高すぎたお話などが、
ドンブラザーズ、はい、
うんうん、はい、まあ、からの歌丸さんのドンブラ最新話トークになりますので、はい、ね、ドンブラのファンの方にはね、おすすめでございます。もう先週からね、はい、いよいよ全開ザーがね、正体明かして絡み始めましたからね。はい、そしてジュートという謎敵も出てきてね、
うんうん、
あのなんかあの3人組が敵だと思ってたらどうも違うっていうか、本当敵はそっちにいるので、3人組これ仲間になる流れなのかなみたいな風になってきてたりとか、うん、なんかだいぶ大きく動き出しましたね。
なるほど。
また今週はめちゃめちゃで面白かったですね、鬼シスター主役会ね。
うん、
とりあえず今まででなんかベスト回な気がしました ね、
今週
ね。
あ、そんな、
もう今週最高でしたね。ドンブラ面白かったんで、ぜひ皆さんね、これも聞きつつ、ドンブラもね、ぜひアマプラとかで見れますんでね。
アマゾンプライム、
今年からは、はい、うん、今年からついにスーパーセンターもね、アマプラに置かれるようになりました、
うん、
はい。そして19時台、ライブ&ダイレクト、はい、フットボールアワー後藤輝元さんのアルバム、マカロは藤井隆さんプロデュースの、DJ ミシェル・ソーリーさんによる、もう言いにくいよ、ミッチーでいいだろうって気がするんだけども、ミッチーさんによるミックスでございました。はい、で、あの来週の水曜日に藤井さんと後藤さんがゲストでいらっしゃるんですよね、うん、8時台にね、はい、はい、ということで、それに先駆けてまずは、ミッチーさんの、ミックスでございました、はい、もうこれね、どの曲も最高なので聞いていただければ分かると思うんですけども、
ラジコタイムフリーで、
で、今ね、音楽ナタリーでこの後藤輝元さんにこのアルバムについて聞くインタビュー、吉田こうちゃんがやってて、これあの制作秘話なんかいっぱい出ててすごい面白いんですよ。藤井さんのプロデュースがいかに特殊かって話をね、
うんうんうん、
あのずっと聞いてて
アトロクでもちょっとね、話題になりましたよね。
この曲はね、うん、TBS ドラマの主題歌やねん、主題歌やけど君は出てないイメージやねんとか言われて、
そう
どう歌えばいいのか全然わからないみたいなそういう発注なんですよ、全てがそういう発注、
抽象概念
そうそうそうそうっていう感じで、っていう感じで歌ってみてっていう感
じあ、いいですね
みたいな話が出てて、このいいね、あの音楽だったり見てもすごい面白いんで、
ね、うわ面白そうそれ
で、はい、あのね、このマカロワ、うん、後藤さんのアルバム、ええ、タワーレコードで買うとタワーレコード限定特典で藤井隆さんの仮歌集っていうのがついてるんですって、うん、僕まだちょっと購入してないんで、あの手に入れてないんですけど、藤井さんがマカロワの収録曲を歌ってるらしいので、これ、ぜひ手に入れた方がいいですね、
おー、レア感あるな、
はい、はいはい、そして20時代ですね、ビヨンド・ザ・カルチャー、初夏に聞きたいタイポップス特集でございます。
こちらレクさんいかがでしたか。
まあ、いろいろね、うん、はい、いろいろご紹介いただいて、どれもこれも素敵な感じでございましたけども、私は2番目ですかね、
うん、
ペイントブラッシュっていうグループのヤングソウルって曲、これめちゃめちゃ良かったですね。
かっこよかった。
あの日本語でね、なんか歌ったりもしてた、なんか日本にタイのアイドルを知ってもらうために作られたアイドルグループみたいなね、はい、うんうんうん、お話でございましたけど、このグループめちゃめちゃ良かったですね、
うん、
はい、なんか定期的に、しかもこれ今年の話らしいんで、やっぱりちょいちょいお話聞かないとあれですね、ついていけなくなっちゃいそうなんで ね、時々お話聞きたいですね、なんて思いながら聞いておりました。
はい、こちらもラジコタイムフリーで音楽と一緒に楽しんでください、はい、さあ続いては12日木曜日です。
木曜パートナー TBS アナウンサーの宇内梨沙です。5月12日木曜日振り返ります。6時30分からのカルチャートークはバスケットボールアナリスト佐々木クリスさんが登場。世界最高峰のプロバスケットボールリーグ NBA は現在プレーオフが進行中。 今シーズンの見どころや今年秋に開催される NBA ジャパンゲームスの注目点などを伺いました。この NBA ジャパンゲームスはですね、埼玉スーパーアリーナで行われるんですけど、日本で世界最高レベルのバスケットボールが見られる、これは盛り上がりそうだなと思いました。続いて7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは、シティ系テクノパーティーユニットバブルビーフィーチャリング炎上 G のスペシャルライブをお送りしました。このライブの魅力というのは、ぜひ聞いていない人はタイムフリーで聞いてほしいんですけど、ぜひあのファンの皆さんの前でライブをしていただきたいなと思うくらい、もう面白いパフォーマンスを見せてくれたので、実現するといいななんて思いました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはザ・ウルトラマン特集。暴力系エンタメ専門ライターザ・ガイガン山崎さんと、ミュージシャン界切手の特撮好きザ・高橋ひょうりさん2人によるアトロク特撮部の名プレゼンで、内山守さんによるウルトラ漫画の傑作ザ・ウルトラマンの魅力をバシバシ教えてもらいました。まあ、私完全なる門外漢で、本当に皆さんが盛り上がってる姿を見て、いかに当時の読者にとってザ・ウルトラマンがこう待ってましたと待ち望んでいたものだったのかっていうのを今回の特集で実感したんですけれども、その当時の特撮技術ではたくさんのウルトラ兄弟だったり怪獣を登場させていいものを作るっていうのが難しかった。だからこそそれを漫画で実現してくれた内山先生のこのザ・ウルトラマンっていうのがめちゃくちゃなんか興奮したっていうのを、もう歌丸さんの温度感からも見ていてとても感じました。私まだ読んでないんですけれども、ちょっとちゃんと読んでみたいと思います。以上木曜日でした。
さあ、ということで木曜日、レクさんいかがでしたか？
はい、やっぱりこの日は20時台ですね。ビヨンドザカルチャー映画新ウルトラマン公開記念、はい、ね、漫画ザウルトラマンを考える特集、ザガイガン山崎さんとザ高橋優さんによる特集ということでね、はい、あのザつけないと怒られるんですよ。
そうですよね、そうなんですよ、
全ての固有名詞にザをつけねばならないルールでやってましたけどね、
はい、はい、そんな楽しみ
もありました。いやでもね、新ウルトラマン全然関係ねえじゃねえかって話でしたけどね
でも熱かったな楽しそうでしたね、盛り上がってたな、
はい、
うん、
はい、僕も子供の頃もちろん読んではいたんですけれども、
はい、
あのやっぱりその1978年のコロコロコミックの再録っていうので読んでたみたいですね。
あ、
なので僕はもともとそのコロコロのやつで新連載だと思って読んでたので、
はい、
あのこの特集聞いて初めて、ああ再録だったんだっていうのを知りました。
あ、そっかそっか、
まあ、内容言っちゃうとザ・ウルトラマンっていうのは、うん、ウルトラ一族が、出てくるスターウォーズみたいなやつなんですよ、
はい、
まあ、悪いやつらとウルトラ一族が、うんうん、まあ、戦ったりするスターウォーズ的な宇宙を舞台にした壮大なスペースオペラなんですけれども、
うんうんうん
うん、78年にコロコロで読んでたんで、はい、79年とかにあのスターウォーズの影響でやってる漫画だとずっと思ってたんですよ、昨日まで。
あー、そうでした
か。ところがこれが再録でオリジナルが1975年だって聞いて、
ね、
ね、おいおいおい、スターウォーズより早いじゃねえかよと思ってちょっと驚きましたね、
うんうんうん、だからこっちがスターウォーズより早いような描き方があるっていう ね、なんかそういう話になってましたよ、うん、
78年でね、その煽り文で、でもコロコロが悪いんですよこれ、あのガイガーさんおっしゃってましたけど、はい、78年の煽り文がスターウォーズはもう古いって書いてあったって書いてあってこれ聞いたらどこかでもスターウォーズの影響で書いたと思いますよ、ちびっこは。
そうですね
と思ったらこっちの方が古いし早いっていう、こっちの方が全然すごいじゃんって話ですよね。
ね、コロコロコミック、はい、
ね、びっくりしちゃったな。だから、ね、スターウォーズがやってるようなことを先にやってたんですね、うん、こっちが ね、
僕はもう読んだことが多分な、記憶もないんでザ・ウルトラマンを、
まあ確かにね、
全部新鮮でしたね。
テントウムシコミックスですしね、
まあ、うん、面白そうだったな。だから
そうそう、あの要はウルトラ一族の世界ではどんなことが起きているのかっていうので、
はい、
まあ、ウルトラ一族の中にウルトラ宇宙警備隊っていう組織があって、
はい、
まあ、宇宙の悪いやつは取り締まる、まあ、なんか警察的な機構ではあるんですけれども、まあ、これは公式なものなのか、ウルトラ一族が勝手にやってるビジランテ的なちょっと危ないもんなのかちょっとわからないんですけども、その宇宙警備隊の隊長がね、うん、ゾフィーなんですよ。でそのゾフィーが主役で、うん、なんか回ってく感じのお話ですね。あの昨日言ってたジャッカル編っていうのはそうですね、僕なんかが子供の頃よく読んでたやつはね。
あ、
そうそうそう、でも敵も宇宙戦艦とか乗ってたりするんですよね。
あ、そうなんですね。
そうだからスターウォーズっぽいんですよ、すごくね。
へえ。
で、あの歌間さんなんかもおっしゃってましたけど、内山先生のね画力も素晴らしいんですけど、
はい、
デフォルメが素晴らしいっていう、ね、
うんうん、デフォルメ
話、ガイガーさんもおっしゃってましたけど、うんうん、背びれをすごい誇張してバランスを取ってるんで、かっこよくウルトラ戦士が描いてるっていう、うん、でこれはね、後発の他の作家さんとかも背びれ強調は割と影響を受けたんじゃないですかね、
はいはい、
そう、なんかこれ以前に書かれてたコミカライズものは背びれがあんまこ、うん、強調されてないのが多かったですね、確かに、ね、
うんうんうんうん、
で僕の記憶だとね、あのウルトラキングってわかります？あのキングっていうレオに出てくるウルトラ一族の長老みたいな、
はい、
おっさんというかがいるんですけど、
ええええ、
これがね、あの完全にカールゴッチみたいな顔してるんですよ、このコミカライズ版だと。カールゴッチってプロレスの神様カールゴッチっていう人がいるんですけど、
そうなんです、
ウルトラ一族なのにね、もう完全に見た目がカールゴッチ で、
まあ、
これはもうその見た目だけで説得力がやっぱキングすげえ強そうだなと思って読んでた記憶がありますけどね。
そうですね、確かに強そうだな。
そうそう、まあね、カールゴッチさんも世界最強ってね言われた、ルーテンズと並んで世界最強と言われたね、プロレスの神様と呼ばれた人です。
は
すごくウルトラキングがこのコミカライズ版はね、というか似てた記憶がありますね。で当時のね、僕らの世代だとウルトラセブン最強幻想みたいなのがすごくあるんですけど、それもねこの辺の漫画から始まってるんですよね。このザ・ウルトラマンの中で、はい、なんか知んないけどウルトラ戦士最強はウルトラセブンって描かれ方をずっとしてて、
あ
それまあね、子供アホだから鵜呑みにしますから何のエビデンスもないんですけど、はい、であのあれですよ、道場とかでなんか師範代みたいなのやってたりするんですよ、はい、セブンが、
うんうん、あはいはいはい、
なんか格闘技の、そうそう、格闘能力が一番高いのがセブンで、
うんうんうん、
であのウルトラ兄弟物語っていう漫画も同時にやってたと思うんですけど、そっちでもウルトラ一族最強の格闘家はやっぱりウルトラセブンとして描かれてるってありますね。うん、なのでもうどの漫画読んでもセブン最強って書いてあるから、ああそうなんだ、セブンが一番強いんだと思って読んでましたね。そうでもね、75年がこのザ・ウルトラマンなので、その後発のウルトラ兄弟物語とかは、はい、この内山先生の書かれた、うん、ザ・ウルトラマンの設定をいただいた状態でウルトラ兄弟物語とかを書かれてるのかなって感じはしますね。
なるほどね。
あのそうだから結構僕らの中で、僕なんかは記憶がごっちゃになってるんですよね、両方読んでたんで、同時期に、はいはい、78年79年ぐらいで、
うんうんうん、
どっちにどのエピソードがあったかちょっと分かんなくなってますけど、
うん、
多分こういう作品の一番元になってるのがこのザ・ウルトラマン
っていうことですよね。それがすごく受け取って
メッセージ、まあ、偉大な作品ということで、うん、まあ、特集が組まれたという感じでしたね。
そうですよね。
山本さんとかでもウルトラマンってなるとどの辺からになる？
いや僕もちょっとウルトラマン一時期ちょっと見てたなぐらいで、もう本当に全然なんか記憶にないんですよね、あんまり。
そもそも昭和のウルトラマンに触れる機会もそんなにないですかね。
そうですね、1984年生まれなんですけど。
おアンドロメロス世代ですか。世代でもないから、生まれた時にやってたのか。ってことはもうあれだ、平成のウルトラマンになるわけですもんね。
平成ですね、もう完全に平成です ね、
コスモスとかそういうのですかね、世代的にはね。
コスモスだったかな。
あでもちょうど抜けてんのかな、一番やってない時期かもしれないですね。
なんか
じゃあなんなら今度の新ウルトラマンが一番最初のウルトラマンみたいな可能性もある。ちなみに私明日もチケット買ったんですけどね、
はい、
あそうです、明日見てまいります、娘と一緒に、はい、
いいですね。
まあでもあんまり期待してないですけどね、期待しすぎると、あんな作品が期待しすぎないっていうのがコツなので、あんまり期待しないでいこうと思って。
あそういうもんですか、ちょっとしたコツ。なるほど。
そうですね、期待しすぎるとね、あとで落差が大きくなるんで、基本はあんまり期待しないようにして明日見に行こうかな。
またお話聞かせてください。
はい、はい、
さあということで、ここまで月曜日から木曜日振り返ってきました。本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、アマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上ここまで今週1週間のアトロク振り返りました。この後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは5月16日月曜日、6時半からのカルチャートークは海外ドラマ評論家の池田聡さんにおすすめの海外ドラマ紹介してもらいます。7時からはシンガーソングライターサラサさん番組2回目の登場、8時からは TBS ラジオ澤田大樹記者による5月29日開催の日本競馬界最高峰のレース日本ダービー特集、17日火曜日6時半からはライターで大学講師、少女漫画研究者の富山由紀子さんによるおすすめ漫画の紹介、7時からはクラブ秋葉原もぐらの社長で DJ の D 山さん登場、8時からは当日結果が発表される第8回日本翻訳大賞の総括を翻訳家の柴田元幸さんの解説でお送りします。続いて18日水曜日、6時半からは月1特別企画 NFT カルチャートーク、次回は NFT アートを実際に買ってみよう編です。ゲストは
NFT アートに関するプロジェクトに多数関わっているという谷川智樹さん。そして7時はニューアルバムリフレクションと初の書籍豆腐ビーツの南朝日記を同時リリースする DJ ミックスでクイズを出すクイザー兼 DJ プロデューサーの豆腐ビーツさん登場。8時からは藤井隆さんとフットボールアワー後藤輝元さんをお招きし、藤井さんがプロデュースした後藤さんのカバーアルバムマカロワ発売記念特集。19日木曜日6時半からはゲーム音楽専門 DJ でインディーゲームに詳しいユースケサードさんに最新のおすすめ作品紹介してもらいます。指示は都会派ストリートミュージシャンを集めたイベント第1回目黒川ストリートミュージシャンジャンボリーの生中継。8時からはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺則明さんに国産インディーアナログゲームの世界について解説してもらいます。そして20日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン、来週歌丸さんは映画ドクターストレンジマルチバースオブマッドネスを評論。7時は5人組ヒップホップアイドルユニットリリスクことリリカルスクール登場。8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャー&パスト、次回はスタイリストの伊賀大輔さんとお送りします。ということでハイパーヨーヨーのライブ&ダイレクト赤坂は夜の7時に乗せてそろそろお別れのお時間です。レクさん、来週の気になる特集やゲストいかがでしょう。
はい、まず月曜ね、澤田記者による日本ダービー特集、一体何なんだっていうね、よくわかんないですけど、どういう特集になるのかっていう、はい、普通にまさか競馬の話だけじゃなさそうな気がしますけど ね、これはちょっと楽しみです ね、はい。そして水曜日が、先ほど言いましたが20時台に藤井隆さんと後藤輝元さんがいらっしゃいますと。で、はい、マカロワの何かいろんなお話をしてくださるんでしょうか、これ楽しみですね。あとは木曜日の、7時目黒川ストリートミュージシャンジャンボリー生中継っていうの、これちょっとどんなことになるのかよくわかんなくて楽しみ
です。そうですね、
どうなるのか、はい、
はい
はい。そして、来週のフューチャー&パスト伊賀大輔さん、これも大変楽しみでございますね。伊賀さん会ってないな、随分コロナになっちゃって。
そうですよね、
3年ぐらい会ってない気がしますね僕。あ、
お話はレクさんしてました、高木はリモートで。
あ、全然全然、
もう3年間。あ、そっかそっか。
うん、なんかメール 1,2 回やり取りした記憶ありますけど、なんか何か娘の写真をお互いに送り合ったぐらいの
1回2回あった気がしますけど。そうなの、去年も
同い年なんですよ伊賀さんちと。
あ、そっか、ムービーランキングであったのかな、いらっしゃったね。そ
う、僕は随分会ってないんでね、これ楽しみですね。
はい、はい、エクさんありがとうございました、
ね。シングルドラマのスタイリストもやられてますからね。
あ、情報ありがとうございます。もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。